この番組は私、鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。今録音をしています時刻はですね、朝の8時5分頃となっております。この時間に録音をするのはおそらく初めてですね。はい。この後ですね、パートに行くんですけれども、ちょっとだけ時間があるので、オープニングだけでも撮ってしまおうと思って始めてみました。でですね、今回の配信が62箱目になる予定となっております。なんですけれども、実はですね、このお弁当の蓋、今回で通算100回目を迎えることになりました。はい、特に何も用意はしていなかったんですけれども、この62箱目とあとその他ですね、これまでに番外編ですとかハッシュタグ大運動会などもしていましたので、合わせますと今回で100回目ということになります。先ほども言った通り、特に何も企画などは用意していないんですが、なぜこのことをお知らせしたかと言いますと、ポッドキャストの仕組み上ですね、今後101回目以降はですね、初めの頃に録音していたものがこうところてんのようにお知らされて、新しいものが更新されていくという状態になります。なので101回目を聞く配信すると0回が消えて、102回目を配信すると1回が消えるというようなね、形になっていくんですね。なので、もし万が一ですね、まだ0回目1回目を聞いたことがないわっていう方で、聞いときたいわっていう方がいらっしゃいましたら、今のうちにお聞きください。はい、私としましてはですね、ほんまに初めの頃のもう声からポキポキと緊張の音が聞こえてきそうな声も震えまくっている音源はですね、もう今更聞けないんですけれども、そんなこともあったよねということで、今回ですね、お知らせをしておこうと思います。今後もですね、引き続きお弁当の蓋はマイペースでゆるっとやってまいろうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。といったところで、初めにちょっとしたお知らせでございました。ではパートに行く準備をしたいと思います。行ってきます。皆様も行ってらっしゃいませ。今回もゆるっとお聞きください。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい桃でもうさくらんぼつけるからね。あとさくらんぼ。
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
はい、お仕事から帰ってきました。ただいまでございます。帰りしなにですね、パラパラと雨が降り出しまして、おそらく台風14号の影響なのかなっていうところですね。不安定な天気になっております。これ以上ですね、ひどくならないことを願っております。はい、では本編に移っていきたいと思います。よろしくお願いします。って今、ふと目をね、前の、今正面に窓があるんですけど、窓にですね、お客さんがやってきましたね。スパイダーさんが一生懸命窓を登っております。
や、この家ね、初めに全然違う話なんですけど、めっちゃ雲出るんですよ、うん、ちっちゃい雲やから、最初こそびっくりはしたんですけど、もう慣れちゃって全然平気なんですけど、今いてる雲はですね、二重窓の外側のところにいるので、窓と窓の間に挟まれてる状態ですね。あ、びっくりした。はい、そういうどうでもいい情報でした。はい、では気を取り直していきましょう。先日ですね、去る10月2日金曜日の夜10時からですね、ハイサクルテンプルさんというポッドキャストの100回記念の YouTube ライブ配信に参加をしてきました。で、普段ですと絶対にそういう時間にはね、いろんなイベントなどを参加できないんですけれども、たまたまその日はですね、うちの旦那さんが出張でいなかったということで、まあ、しめしめとお一人様の時間を楽しんでいたわけです。で、それでですね、ハイサークルテンプルさんのイベントにも行けたというところがありました。10時スタートということで、初めからですねスタンバイをしていたんですよ。で、始まって観覧者の方も10人ぐらいはったんかな、そのぐらいになってて、いよいよね、ハイサークルテンプルのお二人がお話を始めるっていうところだったんですね。で、お便り募集っていうのをされてまして、私も、まあ、面白いことは書けないんですが、普通歌ならということで、普通歌をね送らせていただいたんですよ。100回おめでとうございますということで、お祝いのねメッセージを送らせていただきました。そうしましたらですね、開始して本当に初めの方にですね、呼んでいただけたんですよ。めっちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったんですけど、私初めからその待機をしていたはずなんですが、繋ごうとしたパソコンからメッセージが送れなくって、せっかくねお便り読んでもらってるのに、そのライブ配信中にメッセージを送ることができないっていう、こっちがね勝手にトラブルになっていました。で、なんとか iPhone にね切り替えたりもしてね、コメントしようと思ったんですけど、なかなかできなくって、うん、せっかくね呼んでいただいてる時にリアルタイムでご反応できなかったのが申し訳なかったなと思っています。で、その後ですね、何か原因かわからへんかったんですけど、無事につながりまして、コメントもね何回かさせてもらいました。いや、オンラインいいなっていうのがね、非常に一番大きな気持ち、感想でしたね。私はこれまでですね、そういったオンラインでのイベントっていうものにあまり参加ができてなかったんですね。先ほど言ったような理由で、やっぱり旦那さんがお家にいるときはそういうイベントに参加しにくいっていうところがあるんですよ。なんですけど、なので、そのこのねコロナ禍の影響でオンラインでの交流ですとか、そういったものがね非常に増えてきた中で、そのなかなか参加できないっていうのが寂しいなっていうところもね若干あったんですね。なので、こんな風に今回、まあ、タイミングがあってですね、参加できたっていうのは非常に嬉しかったです。まあ、ライブ配信だったということもあって、聞いてらっしゃる方がですね、いろんなコメントをされてるのを追うのも楽しかったですし、私自身がコメントをできるっていうのも楽しかったなというところがありました。またですね、ぜひぜひそういったオンラインの交流会などで機会がありましたら、まあ、機会はきっとあると思うんですけれども、それね、こちらのタイミングがね合いましたら、どんどん参加していけたらなと思っております。はい、改めまして、ハイサークルテンプルのお二人、100回おめでとうございました。でですね、その後ですね、イベント自体が終わった後に、今度は打ち上げということで、Zoom での飲み会を引き続きしますということでしたので、そちらもですね参加させていただきました。うん、私 Zoom での飲み会、オンラインでの飲み会ってね2回目だったんですよ。そう、初めましては、不協和音さんというポッドキャスト番組のオフ会でですね参加させてもらいまして、 まあ、それもね回線の状況が良くなくって出たり入ったりっていうところだったんですけれども、それでもですね、うん、これまでお会いしたことのない方たちと交流できて非常に楽しい時間を過ごさせてもらいました。で今回のそのハイサークルテンプルの打ち上げの飲み会ですね、そちらもですね非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。まあ、ハイサークルテンプルのお二人はもちろん、あといらっしゃってたのが画面上に映ってたのはあやほさんとゆうすけさんという方ですね。はい、はじめましてということでご挨拶をさせていただきました。ただですね、私あまりにも慣れていないんですよ。なのでその時にこの聞いてくださってたというか参加ねされてた方お気づきかと思うんですが、いや鬼おろし全然喋らへんやないかいっていうところがねあったかと思います。うん、これね原因っていうか理由はちょっと分かってて、私そもそもですね、そもそもですね人の話を聞くのが好きなんですよ。なのでポッドキャストも聞くのめちゃめちゃ好きなんですね。うん、で普段聞くことに徹することが多いんですね。友達と喋る時とか家族と喋る時とかも聞き役になることが多いんですよ。ふんふんって聞いて、あー分かる分かるとか、あそうやねみたいな感じで共感して、うん、分かるわとか、うんうんってうなずく表情とか、まあ、うなずく仕草とかそういうことはねするんですけど、喋らないっていうね、もうオンラインであるまじき行為をしておりました。普段ねこんだけお弁当の蓋で一人喋りでバチバチ喋ってるくせに、いざこう人数が揃うと途端に喋らなくなるという癖がございました。なのでですね、すごくきっと気を使ってくださって私にもですねお話を振ってくださったと思うんですよ。もう本当にありがとうございました。そのねお話振ってくださって、このお弁当の蓋の話ですとか、私鬼おろし自身の話とかをですねさせていただいたんですけど、まあ、そういったところの交流もできたっていうのがすごく楽しかったです。でですね、そうそう、その打ち上げの時にお弁当の蓋のこういうところどうですかとか、一人喋りどうですかっていうところでいろいろ質問も聞いていただいたんですけど、その時ねなんかうまいことお返事できてなかったかもなって後で一人反省会をしまして、うん、まあ、今もこう考えてみて、まあ、改めてお話をしてみたいなって思うんです。うん、でそれが、まあ、その時の答えになっているかわからないんですけど、そういえば一人喋りでこういうところあったなっていうのがあったのでお話をしてみたいと思います。まずですね、その一人喋りでポッドキャストをするっていうこと自体のそのモチベーションとか、あ、そういう気持ちのところでどうですかっていうようなことをね聞いてもらったんですけど、それに関してはそうですね、私もともとそのポッドキャストを始めたいと思って参考にさせてもらった方が一人喋りの方なんですね。何度かお名前出させていただいてるんですけど、ユンユン白書というポッドキャスト配信されてるユンユンさんという女性の方なんです。うん、で過去にお弁当の蓋はこうして生まれたっていうところでもお話はさせていただいたんですが、まずそのユンユン白書を聞いてユンユン白書にめっちゃハマって、そのユンユンさんが参加されたポペテンっていうポッドキャスターがペンを走らせてんっていうイベントに参加しまして、でその帰りにですねポッドキャストを始めようっていうことを決意したっていうことをお話ししてたんですけど、憧れがあったっていうのがあるんですね。うん、なので一人で喋ることに対してはあまり抵抗はなかったです。そうですね、あと私がですね まあ、家庭の事情で転勤族っていうことがあって、例えば身近でやってみましょう、一緒にやりませんかっていう風になる方がいなかったっていうのもあります。あとは人見知りを炸裂しまして、そうそうそう、まあ、今でもあるんですけどね、すでにポッドキャストを配信されている方にこう一緒にポッドキャスト配信しませんかっていうお声掛けをする勇気がなかったっていうのもありますね。まあ、でもやっぱり一番はそのユンユン博士を聞いてて、こういう一人喋りの世界っていうのもねあるんだっていうのを知ってから一人喋りにも興味を持つようになりました。で現在ではですね、本当に一人喋りのポッドキャスターさんたくさんいらっしゃいますし、まあ、自分もその一員になれてるのがすごく嬉しいことだなと思っています。あとその喋り続けるの難しくないですかっていうことも聞かれたんですけど、いっちゃんはじめにボイスメモ、スマートフォンのボイスメモ機能で録音してみようって思って録音したんですよ。2分も喋れなかったです。うん、実際にポッドキャスト始めたのは去年の4月になりますけれども、それより前にですね、もしかして喋ってみたらどんな感じになるんやろうと思って録音してみたんですけど、2分も喋れなかったんですよ。なので、そうそうそう、だからもうその時にこんなに10分も15分も、何やったら30分でも1時間でも喋られてる方ってほんまにすごいなっていうのに衝撃を受けたっていうのはあります。で今でもですね、喋りながら話が迷子になってしまったりとか、言葉が詰まってしまったりとかして沈黙の時間っていうのがこの録音している最中に起きるんですよ。でそれは、まあ、皆さんに聞きやすいようにっていうこともあって、ちょんちょんとカットがねできるようになったので、そういった事情もございます。はい、そんな裏話もございます。あとはそうですね、その慣れといった点でなんですけど、私は今この自分の iPhone で録音してますので、 iPhone に向かって声を出しています。なんですけど、この iPhone の向こう側に皆さんがいるっていうことをイメージしながら喋っていますね。イメージってすごく大事で、この向こうに皆さんがいらっしゃるなと、聞いていただいてるんだよなっていうことを意識しながら喋るようにしています。その場でのリアルタイムでの反応はないですけれども、きっと聞いてくださっている方がいるんだという気持ちでね、お話をさせていただいております。はい、あと何やったかな、あと声の出し方、ちょっとアナウンサーみたいな喋り方してませんかみたいなことを、そんなようなことを聞いてもらったかと思うんですけど、これは声の出し方については意識しています。これはお弁当の蓋用の喋り方ですね。まあ、具体的にはパートで働いてる時の店員さんの時の声の出し方に近いかなと思います。まあ、こちらもですね、相手の方あっての声の出し方になりますので、まあ、普段のオフタイムの鬼おろしとは違う感じでね、おしゃべりをしております。まあ、なのでもしかしたら、例えばお酒が入ってる時とか、それリラックスした状態で喋る時とか、あとどなたかとね一緒に今後喋りたいっていう時に、相手の方ととても仲良くなれてとか、そういう感じでねリラックスするともう少し砕けた感じのお話の仕方になるかもしれないですね。はい、でも初期に比べたら随分リラックスして喋るようにはできたかと思います。まあでも声の出し方についてはそういうところを意識しているかなというところですね。あとはそうそうそう、話すことの原稿ってありますかっていうことも聞いていただきました。これは原稿とまではいかないんですけど、メモがあります。オベフタノートというものがございます。でこちらにはですね、だいたい初めに 喋ることを決めて、で喋ることをどのぐらいのかの項目に分けて箇条書きにしまして、でその箇条書きの中でも、あ、このワードは入れたいなとか、このことについては忘れず言いたいなっていうことはもう少し細かくメモをするっていう形ですかね。喋り言葉をそのまま書いているわけではないんですね。ないですけど、そういった形でメモを取っています。そんなところでしょうか。特に難しいことは何もしていないです。はい。なので、そうですよね、もしこのポッドキャストを聞かれている方でお話をしてみることに興味があるっていう方は、ぜひぜひぜひそのお持ちのスマートフォンなりボイスレコーダーなりがありましたら、ぜひぜひそれでね、一回撮ってみていただけたらいかがでしょうか。楽しいですよ。あと、そのこれ私一つ大事にしてることなんですけど、すみません、ちょっとダラダラと喋っちゃってますが、大事にしてることがあります。喋ることによって自分の考えが整理できるんですよね。なので声に出すっていうことを大切にしています。人によっては文章化されたり、文字にね書き起こしてみたりですとか、そういう方もねいらっしゃるかと思うんですけど、このうまく言語化できないながらも、こう今の自分の気持ちがどういう気持ちだったのかっていうのが声ってダイレクトに残るんですよね。嬉しい時のテンションは、あ、もう嬉しい、めっちゃ嬉しいんですっていうテンションになるし、ショックなことがあったりとか悲しいことがあったりっていう時は、それがねそのまま声に乗るんですよね。なので私はその自分がどういう気持ちだったのかっていうのを声に出して残すことによって、ボイスブログとしてね綴っていくっていうこともこのお弁当の蓋の目的の一つとしてあります。なので、そういった使い方もできるというところでね、一人喋りのいいところはそういったところなんじゃないかなと思います。もちろんですね、その相手の方と喋りながらその意見に対してリアルタイムでね相槌を打ってもらえるとか、これはこうなんじゃないっていう別の角度からの意見をもらえるっていうのも非常に有意義なことだと思います。はい。それぞれの形があると思うんですよね。そうですね、ポッドキャストのいいところはいつでもどこでも聞けることでもあるんですけれども、いつでもどこでも始められるっていうのもポッドキャストのいいところだと私は思っています。こんな風にですね、一人でその好きなものについて語るもよし、今の気持ちを残しておくのもよし、いろんなやり方があるので、それもまたポッドキャストのいいところ、醍醐味だなと思っております。はい、といったところで、なんだか最後はポッドキャストとはみたいな感じにちょっとなってしまいましたけれども、そんなことをね、今回のそのオンラインでの交流会に参加した後にですね、振り返ってみて思いましたので、今回喋ってみました。なかなかうまいことまとめられたかどうかはわからないんですけれども、そんな風に今は思っております。はい、といったところで今回はここまでとさせていただきたいと思います。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com、お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361。おべふたは OPEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りください。またハッシュタグ付きでメッセージいただきますと、番組内でご紹介させていただきます。こちらもお気軽にお送りいただけますと嬉しいです。
はい、それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。